京都市京セラ美術館アートカフェタイム。この時間は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けしています。こんにちは、京都市京セラ美術館学芸員の中山舞子です。
中山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう出演いただくの3回目ぐらいですよね。
そうです
ね、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日もちょっとあのね、前のオープニングでもお話ししていましたが、ちょっと難しいタイトルの今日は展覧会ですよね。パリポンピドゥセンターキュビスム展、美の革命ピカソ、ブラックからドローネーシャガールへという展覧会のタイトルですね。
はい、すごい長い、
はい、この展覧会なんですけれども、あのまずパリポンピドゥセンターって何のことですか？
はい、あのね、アート好きな方パリよく行かれると思うんですけど、ルーブル、オルセーは行ってもなかなかポンピドゥまで行かれないですかね。
あの美術館なんですね。
そう、一応そう、あの美術館が入っている、はい、あの複合施設なんですけれども、なので美術館も入ってて展示室もあるし、
はいはい、
あのアートリサーチセンターのようなあの機能もあったり、あと映画見れたりだとか、あのそういう、ま、複合施設の名前がポンピドゥセンターで、あの今回来ている作品っていうのはその中にあるパリ国立近代美術館っていう、ま、国のあのコレクションっていうのが来ているんですね。
そういうことなんですね、はい、そういきなりね、美術展なのにポンピドゥセンターって思ったんですけど、私が全然知らなかっただけで失礼しました。あ、そうなんですね。だから、近現代美術の美術館からたくさんの作品が来ているということなんですね。で、美の革命であって、まあ、キュビスム展っていう名前がついてるんですけど、あのね、ちょっとだけ私本当に学生の時にキュビスムって名前を聞いたので何やろうって思ったことあるんですけど、うん、あのラジオの前では全く聞いたことないとおっしゃる方もたくさんあるかなと思うので、うん、はいはい、これキュビスムって何か教えてもらっていいですか？
はい、あのちょっとかなりかいつまんでお話しすることになるかなとは思うんですけれども、は
い、細かく言うと
細かく言うともう大変なことになってくるんですけども、はい、まあ、西洋絵画っていうのはあの現実本物らしい、現実を本物らしく描くっていうことを、まあ、どうやっていくかっていうことを、まあ、目標に発展してきたもので、はい、例えばあの遠近法っていう聞いたことあるとは思うんですけれども、はい、あの画面の中に1点、消失点っていうのを決めて、それに向かって、うん、そこからこう広がっていくような形で、モチーフを配置して本物らしい風景っていうのを平面的な絵画の中に描くっていうような、
本当は平面なんだけど奥行きがあるように
見えるような描き方、はい、うん、例えば人体を描く時も、はい、こう線と、うん、線だけで描くと平面的なんだけれども、は
い、
そこに、
ま、漫画みたいな感じで、
漫画みたいな、はい、そこに影をつけて、はい、例えば量感表現、胸板を厚くしたり筋肉を描くみたいな時に、あ、はいはい、デッサン、その美大行ったりする人は習うと思うんですけれども、うん、影をつけたりする、それも、うん、平面的な画面の中に3次元的に肉体を描くっていうようなことなんですね、うん、まあ、そういうことを目標に、はい、それがこそが絵画やって言ってみんな勉強してその技術を身につけるわけなんですけれども、うん、はい、キュビスムっていうのはそういうお約束ごとを一旦全部なしにしてしまって全然別の、はい、現実を絵画の中に描き出そうっていうふうにしたですね、はい、なので視点っていうのは遠近法の中では1点、それに向かって
1つだけ点があって、はい、そこに向かって全部進んでいくように、
ようなものなんですけど、はい、それも視点もたくさんあっていいやないかっていうので、例えば顔を正面から描いたものもあれば、その横にいきなり横顔を描いていたりだとか、その1点の目線っていうものだけじゃなくて、いろんな視点が描かれていたりします。
一つの絵画の中にいろんな視点があるわけですね。
いくつも視点が入っていたりだとか、
はい、
あとはその絵画を描くときにこう物事っていうのをたくさん並べているんだけれども、例えば あの伝統的な西洋絵画だったら、あの人体を描く、まあ、人物を描くとしたら、その背景とか、あの道具立てっていうか、あの家具とかっていうのは、あのそのモチーフとしては非常に序列があると、
こうあの主役と脇役があるみたいな感じですね、
はい、そういうのも、そういうお約束もなくしてしまって、
あ それもなくしちゃう、
なくしちゃうんですね、はい、なのであの人物であったりリンゴとかテーブルだとか、そういうモチーフっていうのは全部同じ価値同じ存在感を持って画面の中に描かれていたりだとか、はい、そういうその西洋絵画で当たり前だとされてきたものっていうものが一旦なくなってしまっている、それとは全然違う絵画を描こうとしている、そういう意味で非常に革命的だったっていう。
確かに革命的ですよね。だってお約束ごと、今までみんなが当たり前こういうものだって思ってきたお約束ごとをやめましょうっていうことですもんね。
全然違うように書いていきましょうっていうふうに、あの2人、あの作家たちが始めたんですね、
はい、でその始めた作家っていうのが、皆さん この方はご存知、ピカソと、
はい、
ブラック
っていう2人なんですね。
この2人が始めたんですね。
そうなんですよね、ま、あの展覧会の最初にその2人が、はい、まあ、ヒントを得たっていう、例えばセザンヌとかゴーギャンとかアンリ・ルソーっていうちょっと上の世代の人たちの作品も紹介してるんですけれども、はい、その人たちからエッセンスを、異国趣味だったり、あの幾何学的なあの、はいはい、絵画の画面の構成だったりとか、うんうん、そういう、ま、アフリカ彫刻からそういう、うん、あのいろんな要素をもらってでスタートさせていくんですけども、2人で発展させていくっていうのがキュビスムなんですね。
これがね面白いですよね。
ね、
そうだから、こうあの皆さんこう思い浮かべられるのが、どの絵を思い浮かべられるかなと思うんですけど、まあ多分ピカソの絵の方が皆さんねご存知の方が多いかなと思うんですけど、うん、お顔がねこう正面と横顔と一緒のところに書いてあったりとか、うんうん、あれですね、うん、
あれですね あれがまただから視点が2つね
2つ入っている。
でそのちょっと顔も怖かったりして、そこにちょっとアフリカ彫刻からの影響とか、
そうなんですよ、うん、でアフリカ彫刻も一緒に展示してくださってるじゃないですか、うんうんうん、あなるほどってすごく思いました、うんうん、あのアフリカのお面とか、
うん、そうですね、うんうん、
すごくそれをなんか表しているような感じですもんね、
う
ん、
そうですね。なので西洋の美術の美の基準みたいなものとは全く違うところで生まれている表現なんですよね、うん、アフリカ彫刻も、
あ そ, うです
ね、そういうあの彼らが革命にと進んでいく後投資になってるんですよね。
そうなんです。でその2人が始めて、まあ、その切磋琢磨といえばいいのかどうか分かんないんですけど、うん、こうね、あの反響し合ってみたいな形で進んでいくんですけど、うん、でどんどんどんどんまた進んでいくんですよね。進化していくといえばいいのか、うんうん、形が変わっていくというのか、うんうん、その最初はなんかその三角だとか四角だとかっていうのが重なってたみたいなのが、うん、今度なんかもう全体的にこうバラバラってなってたりとか、うん、そうなんですよ。どう説明したらいいのかな、うん、なんか模様みたいな、ね、絵になってたりとか、うん、あとそうかと思ったら途中でなんかこうギターの、うん、なんかあの、うん、竿のところだけ書いてあったりとか、うん、なんかトランプのかけらだけ見えてたりみたいなのがあったりとかもしますよね、
うんうん、そうですね。なのであの2人で進めてたんですよね、うん、あのモチーフの解体とかで、それで構成また画面で構成するとかいうのがどんどんどんどん抽象化していって、うん、ちょっとその現実のモチーフから離れすぎてしまったっていうのがあって、はあ、でその後またあの現実的なモチーフっていうものの形が画面に戻ってくる、そういう、まあ、4年間ぐらいの実験なんですけども、は
あ、
その
中4年間なんですね、
ぐらいですね本当に。なんですけど、あのそういうあの濃密な変化もあるんですよね。その見ていったら分析的キュビスムって言われてる、はい、その非常に抽象度を深めて、うんうん、深めたあの色も グレーとか茶色とか、
そうですね、で暗い ね、モノトーンと言われるような感じの色ですね。で
一応人物を描いているんだけれども、うん、もうあの切り子面が重なったような状態で、はい、あの一見すると肖像画だっていうふうには分からないような状態の作品もあって、はい、ただその後ですね、その現実を取り戻そうっていうふうに揺れ戻しがあったんですけれども、それが総合的キュビスムっていう時代で、はい、そうだとあの坂根さんおっしゃったみたいに、うん、あのトランプの破片あの、はい、かけらだとか、あとギターと思われる部分だとかっていう、はい、少し現実的なモチーフの、あの知らせてくれる、こちらに教えてくれるような形で具象的に復活してるんですよね。
面白いですよね。そうなんです。でどんどん進んでいって、でまたその周りの画家たちにも影響を与えて、うんなまあ、仲間と言っていいのか、うん、またそのキュビスムの絵を描く人たちが増えてきて、うん、でなんかこうカラーになっていたりとかもしますよね。
そうですね、はい、もう本当に地味な色で描いてたんですよね、うん、ピカソやブラックは。色彩っていうものはちょっとその優先度が低かったというかだったんですけども、あのソニア・ドローネとかロベール・ドローネっていうご夫妻がいらっしゃって、はい、その一部屋、その二人の作品が展示している部屋もあるんですけども、うん、そこだともう色彩の喜びにあふれているというか、はい、確かに
カラフル、
カラフル、本当にカラフルで、あの見てもあの楽しい作品かなと思うんですけれども、はい、あの確かにモチーフっていうのは切り子面を重ねたような形でキュビスム的に描かれているんだけれども、うん、色でそういうそのモチーフを表現しているというか、あのなんなら動きのようなものも表現できていたりだとか、それはやっぱりキュビスムなんで、あのピカソやブラックとは少し違う表現っていうものを2人はまた見せてくれているというか、はい、
そのキュビスムが生まれた頃っていうのがちょうどあの写真が生まれた頃なんです。そうですね、
そうですね、まあ、大体あのそのあたりと符号するんですよね、うんうん、映画だったり写真だったりっていうものが普及する時代と重なるんですけれども、うん、やっぱり絵画っていうのは現実を写してあの模倣する、そういうものとしてこう発展してきた歴史があって、はい、なので本物らしく描くっていうことが非常に大事だったんだけれども、はい、写真っていうもう現実をそのまま写し取ることができるメディアがあの生まれたことによって、ね、
はい、
絵画のアイデンティティっていうものも一旦揺らぐんですよね。なので絵画にしかできない表現っていうものを画家たちは模索していった。それもやっぱりキュビスムが生まれる要因だったんだろうと思います。
いや面白いですよね、うん、で戦争があったりとかしてまたそれが影響があったりとかいうこともあるんですよ ね、
あの第一次世界大戦が開戦したことで、うん、キュビストの中でも作家たちが出征したりだとか、あと交戦国ではない人たちっていうのはフランスにいられなくなって疎開したりだとかで、あのちょっと求心力が一旦停滞してしまうんですね、うん、っていうのあのその時代にも翻弄はされてるかなと思いますね。
面白いですよね。でその、 あの最後の方にそのキュビスムなんだけれども、あのモディリアーニとか、うん、あとあのシャガールとかっていう絵も最後の方に展示されてるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、あのラリュッシュっていうモンパルナスっていうあのパリの中にある場所 の集合アトリエっていうのに、あのフランスで生まれてなくて、
はい、
でも芸術を志してあのいろんな国からやってきた作家たちが、まあ、集ったんですよね。でそこにシャガールもモディリアニもいて、
わなんて贅沢な
贅沢な今思えばすごく、はい、あの活気ある場所だったんですけども、はい、そこであの彼らはあのキュビスムだけをやるわけじゃないんだけれども、キュビスムに影響を受けてキュビスムっぽい作品を残している時期っていうのがすごい短いんだけどあるんですよね、
はい、
なので普段あのシャガールとかモディリアニっていうのはパリにいた頃、うん、エコールドパリって呼ばれるようなあのパリあのフランス出身ではない異邦の人たち の作家たちの活動としてこう紹介されることが多いんですけれども、今回はそのキュビスムに影響を受けた時代っていうのをあの紹介してるんですね。
あそうなんですね。だから私は今までそのシャガールやモディリアーニをそのキュビスムとこうつなげて見たことがなかったんですけど、うんうん、その流れで見ていくと、あなるほどって思うところが あって、うん、あの私全然詳しくないんですけど、詳しくないんですけど、なんかこうそんな私でも分かるような展示の仕方をしてくださっているので、うんうん、そのなんていうのかな、歴史、その、あの時系列の流れとともにキュビズムのこう流れが分かっていくような、そういう展示 の、うん、あの順番になっているので、はい、あの生まれた時からずっと追っていけるっていうような、うん、すごい見応えがある展覧会になっています。で実際にあの作品数もすごく多い
ですね。すごく多いんですよね。なのであの14章立てで今回紹介していて、で、ね、で展示室もあのいつも展覧会だったらあの1階の本館っていう場所の、まあ、片側の回廊を使うんですけども、今回2つ回廊を使って、なのでもう展覧会2つ分ぐらいの見応えがあります。
そうなんですあの入ったところと全然違うところから出てくるっていう感じなぐるーっとね、京都市京セラ美術館さん の、 あの本館をぐるっと一回りするみたいな展覧会場になっているので、うんうん、あのその点でも面白いなんかな試みだなと思ったんですけど、うん、そのね会場がちょっとねこう2つこう使っていらっしゃるっていうのも面白かったですし、うん、でそこに本当にもうあのどうぞ見てくださいっていう、うん、そのたくさんの、はい、作品たちがあの展示されているので、ぜひあのこれを見逃すのは惜しいですよね。ぜひ見てもらうのがいいかなと、はい、で京都にしか展覧されてないあの作品もあるみたいですね。
あ、そうですね、あの東京で始まって、うん、東京にしか出ない作品もあれば京都にしか出ない作品もあって、はい、ただ大部分 の、 あのポンピドゥセンターの作品についてはあのこちらにも来ている。
はい、そうなんですね。なのであのもし東京で見たなって思われる方もですね、京都はまたちょっと違うのが出ていると思いますの で、 す、ね、はい、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。はい、もう実は、ね、3月から始まってました。はいではい、まだあの私もあの拝見したの昨日だったんですけれども、まだもう少し、はいはい、あの展覧会開催されています。7月の7日七夕までです。あのでもねまだあるわと思ってたら あっという間に過ぎてしまうので、ぜひお見逃しないようになさっていただきたいと思います。パリポンピドゥセンター、キュビスム展美の革命ピカソブラックからドローネシャガールへ、開催期間が7月の7日までです。京都市京セラ美術館午前10時から午後6時までなんですけども、最終入場が午後5時30分までとなっておりますので、お気をつけになってください。本館北回廊と南回廊1階両方使った本当に見応えのある展覧会になっています。観覧料は一般の方が2100円、高校生大学生が1400円、小中学生900円、未就学の方は無料となっております。はい、詳しいことはぜひあのホームページの方もご覧いただくと分かりやすいかなと思います。いやもうまだまだ本当はねいっぱい聞きたいことがあるんですけどもう1回では終わらないぐらいですね。
そうですね、はい、
ぜひまたいらしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、今日お話をお聞きしましたのは京都市京セラ美術館学芸員の中山舞子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。